はつらくラジオ
始まりました。はつらくラジオパーソナリティの木村道太です。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市のオープンスタジオから生放送でお送りします。この廿日学ラジオ、主役はですね、廿日市市の未来を担う学生たち、廿日市市内の学校や府警のご協力で小学生、中学生、高校生と世代を超えた学生たちが毎回登場するんですが、今日はですね、僕の前に3人制服で座っています。それでは自己紹介をお願いします。
はい、廿日市西高校2学年三井修斗です。日々中国大会を目指し陸上に励んでいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
1年生の川人心です。英語を頑張っています。
英語を頑張っていますそして
1年生の川口かなでです。と軽音楽部でギターを頑張っています。
はい、ということで今日は廿日市西高校から3人登場ということでね。どう、ドキドキしてますか？
はい、
ねえオープンスタジオなんで、でも応援もいっぱい来てるじゃないですか、外にね。先生とか友達とかなのかな、
はい、来てますね。
手振ってごらんよ。あー
絶対
嫌だ何何何、絶対嫌だって言わないでくださいよ。ここからですね、今日は番組ラストまでこの3人と、そしてもう一人スペシャルゲストを迎えてお届けしていきたいと思います。ゲストはこの曲の後で登場。じゃあこれは明医さんのリクエストでいいのかな。
はい、
でも川口さんも大好きなんだよねミセスグリーンアップルでコロンブス、はつがくラジオ。それでは本日のゲストを紹介します。この方です。
はい、廿日市長の松本太郎です。どうぞよろしくお願いします。
やった、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
市長、生市長ですよ どんな感じですか、病院君から見て。
予想していたよりちょっと優しそうで、
うん、なんでもっともっと怖い人をイメージしてたのちょっと怖い人のイメージ。
怖くないですよね
怖くないですよ。どうですか、川口さん。
なんか初めてそういう市長とか、うん、市長さんとかとお話しできる機会をいただけてすごい光栄に思います。
あ、そうですか、ありがとうございます。
おー、いいですねどうですか、川口さん。
ちょっと初めて生で見るので緊張します
さっき緊張してないって言ったじゃん
生で見るっていう、なんかその動物じゃないんだからいや、今日ここからね、ゆっくり市長と高校生でいろんな対話をしていきながら、はい、その中に廿日市の魅力だったり未来だったり、そんな話がいっぱいできたらなと思うんですが、まずはですね、
はい、
もう恒例と言ってもいいんですけど、うん、市長が高校生だった頃のことを思い出してもらいたいなと思いまして、事前にアンケートをいただいたものを答えていただくコーナー、じゃあ行ってみましょうか。初学、せーの、
5つの質問、
1問1答で質問に答えていただくコーナーです。松本市長のことをより深く知っていきましょう。それでは第1問からいきます。第1問、明医君、
はい、出身高校はどちらですか。
はい、実は今ないんですよ。今なくなってるんです。あの、渚に統合されたって言ったらいいんですかね、広島工業大学の付属広島高校といったところに行きました。あの、高台の下にあったんですけど、もう渚と統合して今ありません。ですので、まあ、出身校は渚でもないんだけどね本当はね、
微妙なところです、ね、
微妙なんですよねというところです、
はい、ありがとうございます。じゃあ第2問、川人さん、
クラブ活動や委員会では何をしていましたか。
はい、あの、実はバンドをやってまして軽音楽やってました、うん、ギターをやってました。
お、
はい、
同じいや同じと言ってますよ。じゃあ第3問は川口さんから。
高校時代に夢中になっていたことは何ですか。
だからバンドですね、やっぱりねずっとやってたね。あの、だから、あの、ヤマハとかね、あの大会なんか出て、今の上野学園ホール、昔は郵便貯金ホールって言ってたんですけど、うん、ああいったところ予選勝ち抜いていったりね、
すごい
やっててました。毎月ライブハウスやってました。何期ジャンクション。
おー、すごい、うん。
毎月ライブやってた、ね、ちょっとあと詳しく聞きましょう。じゃあ第4問は明医君、
はい、高校時代に悩んでいたことは何かありますか。
悩んでたことないね。何も考えてなかったです。 何も考えてなかったですね。
ないということですが、じゃあラスト第5問は川下さん、
将来目指していたことはありますか？
将来ね、正直何も考えてなかった。なんかやりたいことやってたね。やっぱりこう目指したいものってやっぱりこうそのタイミングが来て初めてそういったものを目覚めるんだろうと思うんですけど、まあ、今市長やってますけど、私もともと市会議員やってたんですね、うん、でそのきっかけ作ってくれたのはうちの父親なんですよ。お前やってみろよって、お前向いてるよ、向いてるわけねえじゃねえかと思ったんだけど最初は。でやってみると楽しくて、で市会議員やってる時にいつかは市長になってやるって思って今があるんですよ。だからまあそれは市会議員になろうと思ったら33の時なんですけどね、ここ目指したいものってこうそのタイミングが来ないとなかなか見えないのかもわかんないね、
うん、なるほど、終了です。いや、いろいろと答えもねしてもらいましたけども、じゃあちょっともうちょっとだけ詳しく聞いていってもいいですか？はい、はい、じゃあ高校時代ね、先ほどね悩みがないという話を、ね、してました。本当に なんか
まあないことはないですけど、うん、まあ今から考えたら本当、うん、大したことでもないことに、それだって好きな女の子ができれば悩みができるし、
一緒じゃない、うん、一緒、うん、
一緒なんですかね。
答えにくそうな顔したね今ね。
そんな悩みはいっぱいありますよ。
うん、そうか。で、クラブ活動の話ですね、軽音楽部ということでギターで、ちょ川口さん聞いてみたいことあるじゃないですか。どんな曲とかね。
どんな曲得意でしたか？
コピーバンドだったんですよ、やっぱり。浜田マリってご存知ですか？浜田マリってね、まあ、
ハードロックシンガー
ね、あれのコピーバンドやってました。
あ、帰ってすぐググってごらん、ね、
ググります、
う
ん、
そう。どうですか、練習とかってどれぐらいしてたんですか？
週2ぐらいで、当時ウィズワンダーランドとかだったんですね、
はい、そうですよね。今街中のドンキホーテになってるビルが、ね、昔スタジオとかがあるファッションビルだったんですよ。
あそことか、あと西広島駅の周りには結構あったんですよ、スタジオが。駅裏にね、
駅裏、
あの辺でやってましたね。スタジオ週2ぐらいで。
週2回、
はい、
どれぐらい練習してるんですか？
学校の部活で練習するのがもう週2回ぐらいなんですけど、ライブとか全然なくて、いつかやってみたいですね、ライブハウスとかで。
明日でもライブって言ってなかった？明日は
ライブなんですけど、なんかライブハウスとかちょっと違うじゃないですか。だからちょっとライブハウスとかそういう感じのでやってみたいです。
ぜひやってくださいよ。
ちなみにその市長がバンドやろうと思ったきっかけは何だったんですか？
今ね、高校で流行ってましたね。その高校がすごく盛んだったんですよ。だからもう、まあ、男子校だったんですけど。
男子校ですよね。
男子校です。それこそ3分の1ぐらいなんかみんな楽器やってたんじゃないかなっていうぐらいみんなやってた。当時流行りだったんですよね。
じゃあみんなやってるから俺もやってみようかな。
そっから、ね、でナタリーでバイトしてギター買ったんですよ。
ナタリーって知ってます？あ、そうそうそうそうそうそう。
そうそう。
あそこ遊園地だったんですよ。あそこでバイトしてギターを。
ナタリーのプールでバイトしたんですよ。
監視員ですか？
監視員って、たこ焼き売ってました。
じゃあ俺買ってたな多分。必ず言ってたもんな。そうなんですね。そう、クラブ活動の話はね、せっかくだからと思って軽音楽部の話しました。2人もやってるんですか？
はい、
明院さん、
僕は陸上をやってます。
陸上部なん
ですよ。素晴らしい、
どんな競技ですか？
ハッシュ競技をやってます。
ハッシュ競技、市長言えますか？全部ハッシュ
全く言えません。
ハッシュ競技って何、教えてもらっていいですか？
トラック種目が 100m と 400m と、400m、あ、すいません、
400m2 回やるぞ。それ 800m。
100m と 400m と 110m ハードルと 1500m、で、トラックじゃなくて、
トラック以外が、
トラック以外が、走り幅跳びと走り高跳びとやり投げと砲丸投げですね。
すげえ。
プですよ。
うん。
ちょっとすごくないですか、これは。そんなの全部いきなりできるもんなんですか？
最初はできなかったんですけど、その練習を重ねるごとにどんどんうまくできるようになって、はい、
楽しい
楽しいですね。
いいですね、若いね。
もう絶対一個もできないです
よ、ね、1個もできない、
一個の半分もできないですよね。
1500m なんて走ったら死にますよ。
絶対無理、僕も絶対無理です、ね、うん、そうか、燃えてますかやっぱり。
はい、
活動ね。そうか、川下さんはどうですか。
私は家庭部といって茶道を中心でやってます。
茶道中心、
はい、で一応今日も部活でやってきました。
それお茶を立てるみたいな。
そうです、表千家というものでやっていて、うん、そうです、結構皆さん見たことあるか、こうやってなんか手首くいでブワーってやって、そうお茶立てるとかで、いろいろお作法とか入り、もうで入ってからそのお茶を立てるまでの作法とか帰るまでの作法とかいろいろいっぱいあって、最初は結構覚えるのが大変だったんですけど、基本正座なんで正座の訓練をやってました。
今も正座だもんね、だってね。
今は座ってます、座ってる、ね、椅子です。
すいません。そうか、お茶なんだね。その茶道部とかって今の高校生結構いるの。
なんか結構去年とか一昨年は人数が多かったらしいんですけど、うん、今年1年生なんと私だけで、あ、もうちょっと欲しいなって思ってて。
そうか、そうだよね。軽音楽部はどうなんですか、今人気あるんですか。
人数は1年生はいる方だと思うんですけど、半分ぐらい来てない人が多くて。
あ、まあバンドマンってそういうもんだよね。
そうなんですかね。
いい加減ですからね。
大体そういうパターンが多いよね、まあ、でも多いのはそこそこやっぱりいるんだ。
まあまあ、まあ、
高校生でもバンド今流行ってるって言うもんね。
え、そうなんですか。
よく聞く。そう、でもいいですね、こうやってね、
うん、ですね、
するのはね、うん、やっぱ時間があるし、ね、打ち込んでるという感じですが、で将来目指していたことが、その市長になるきっかけの話もね今していただいて、そんなお父さんに言われたからみたいなことなんですね。
そうなんですよ、
そのもともとその市議会議員に立候補するも、
父親からも言われたり、大学の先輩からも言われたり、うん、たまたまなんかいろんな人から声がかかって、うん、最初は全然正直乗り気じゃなかったんですけど、まあ、やってみようかってぐらいの感覚ですよ。、う
ん、こんな軽い感じなんだって。だからもっとなんか志があってみたいなイメージがねあるじゃないですか、やっぱり議員になるって。
そうですね、なかったんですね最初は。だから最初私に入れてくれた人には申し訳ないんですけど、最初はそれぐらいの感覚でした。
まあ、みんな言うし、うん、一回やっとこうか、うん、みたいな、
うん、
なってみてはでもやっぱそのギュッとやりたいって思えるような仕事だったってことですね。
いや、なんか入ってみると、うん、いろんな問題が見えるわけですよ、
うん、
自分が思ってたのより違う。で、僕は役所はパーフェクトなところだと思ってましたけど、意外とそうでもなくて、いろんな穴が開いてたり してるわけですよ、うん、あ、これは自分がやれる仕事がなんか見つかったなという気がして、
うん
うん、そこからもう本気でやりましたね。
まあ、ある意味その高校生とかから見るとさ、大人って結構パーフェクトじゃないけどちゃんとしてるってイメージじゃない。
そうです、
全然そんなことないですよね。
全然違います。
なったらわかるけど、俺大人でいいのかなって思うこといっぱいあるもん。でも外から見たら実はそうで、中に入ると自分がなると見えてくるものっていうのがたくさんあるのかもしれないですけどね、そういったね、廿日市のまあいろんな問題みたいなものも含めて、じゃあこの後のコーナーでは高校生と市長で語り合っていただこうかなと思っております。じゃあここで一曲、松本市長のリクエスト曲に答えようと思うんですが、これが椎名林檎さんのカーネーション。
はい、
これ なぜですか。
私毎朝朝ドラを見て、その後出勤するんですね、うん、でしかも朝ドラは BS で見るんですよ、
はいはいはいはい、
今カーネーションっていう朝ドラがあって
再放送で。
そうなんですよ、
やってますからね、
はい、越野ひろ子さんとかああいう方のテーマ、
ファッション系のやつ、
そうですね、
めちゃくちゃいいとこ、いとちゃんがね、
いいんですよね、
いいんですよね、
うん、
はい、じゃあ松本市長のリクエスト曲をお答えしましょう。椎名林檎でカーネーション。初学ラジオ、夢タウン廿日市3階 FM 廿日市から生放送をお送りしております。今日はスペシャルバージョンということで、廿日市西高校から3人、名前を言ってもらってもいいですか。はい、
はい、廿日市西高校2学年三井修斗です。
そして
1学年の川人心です。
1学年の川口かなでです。
さらにスペシャルゲストとしてこの方が登場しています。
はい、市長の松本です、よろしくお願いします。
はい、 20日市長松本太郎さん、
はい、
なかなかここまででどうですか、フランクな感じは伝わってますかね。
はい
でここからはですね、せっかくなので高校生から市長にいろんなことを聞いてもらいたいなという、初学のおすすめ松本市長に聞いてみたっていうのをやってみようかなと思うんですが、どうでしょう、じゃあ川下さん何かありますか。
将来の夢が決まってなくて、どうやったら見つけられるのかなみたいな。
それこそさっき言ってたもんね。で、市長もなかったんでしょ。だって
ありません、
松本さんもなかったんだよ、
うん、
なんかありますか、アドバイスというか。
いや、それはね、あんまり深く考えない方がいいと思う。ふっと来ると思いますよ、うん、必ずタイミングが来る、
うん、でなんか進学とか決めるときに、うん、どういうとこ行ったらいいんだろうとか、自分の夢が決まってないからこそ、ここ行っても将来役立つのかなとかいろいろ考えちゃって、
うん、そういう時期ありましたよね。
ありましたね。
ありますよね。他の2人はどうなんですか、将来の夢とか決まってるんですか。妙義さんどうですか。
僕は将来の夢は体育教師になることです。
お、素晴らしいですね。
ビシッと定まってますね、
はい、
なんかね、こうどれにしようかとか、ないの、8種類ぐらいないんですか、夢は。そんなことないね、もう体育教師1本。
そうですね。
じゃあ教員になるためにどうするかみたいなことを考えてるってこと。
はい。
いや、いい先生になりそうです
ね。なりそう、
うん、
先生感もありますもんね、
うん、
貫禄がある。川口さんどうですか。
いや、夢が全然思いつかなくて結構困ってます。
そうか、やっぱこう何かと大人は夢って言いますもんね。だってね、
そうですね。でもそういうの
ないですよね、
なかなかね、
うんうん、ぶっちゃけた話、なんであんなすぐ夢を聞きたがるんですかね。夢って言葉がやっぱ使いやすいからなのかな、ふわっとしてて、うん、でもないよ、うん、でも好きなものは欲しいですよね。
そうですね。でもそういうのって、うん、例えば人との出会いで変わってきたり、いろんなきっかけで変わってくるんだろうと思う。例えばこれから、ね、
うんうん、
彼氏ができるかも分から
ない。
そういう彼氏によってもまた夢が変わってきたりするかもしれないじゃないですか。
パートナーで変わることもたくさんありますよ ね、
ありますよね。
人生ってなんでここにいるんだろうってことになったりしますもんね、たくさんね、うん、だからまだ見つけなくてじゃあいいかもしれないね、じゃあね、うん、で、まあ、高校生3人、今のいわゆる10代のリアルなライフスタイルみたいなことで、その学校以外でこういう時こんなことして遊んでますみたいなのちょっと聞いてるんですけど、じゃあ妙義さんからいいですか。
僕は普段ゲームをしてます。
おお、さっきまでずっと体育会系で仲良くなれないかなと思ってたけど。ゲームしてるんですか。
はい。
どんなゲームしてるんですか。
スプラトゥーンだったり、そのマインクラフトだったり、スイッチでできるゲームを基本的にしてます。
はいはいはい、はい、知ってますか、ゲームは。
マインクラフトはね、うん、この間知った、初めて。
おお知りました。
最近
マインクラフトやってみてはないですか。
ない、全くない。
全くない。
シムシティみたいな感じなのかな。
そうですね、僕たちの頃で言うとシムシティに近いかもしれないです ね、 ですね。市長からシムシティって言葉が出てびっくりしましたけど、街づくりの、ね、ゲームが昔あって、ね、要はその建物を土地にどんどん建てていくみたいなゲームだったんだけど、市を作るみたいな。それこそ今本当にやってますけどね。
まあそうですね。
現実で
現実でやってる、マインクラフトはいろいろなんかこう作るんだよね、マインクラフト。
そうですね、
世界を作っていくみたいな、うん、スプラトゥーンはなんか色塗る、
はい、
ゲーム、
打ち合いのゲーム、
打ち合いのゲーム、ゲーム好き。
ゲーム好きです。
スポーツもするけどゲームもするんだ。
そうですね、どっちかやってますね、普段いつも。
あ、やっぱそれがメインですか、うん、じゃあ川口さん聞いてみましょうか。はい、
音楽聴くのがめっちゃ好きで、うん、結構音楽聴いてます。
あ、音楽は親の影響とかもあったりするの。
そうですね、親が結構聴いてた曲とか、うん、そのバンドが好きになって聴いてたりします、
うん、ちなみにそのね、親の方が聴いてたのってどんなのだったりするんですか。
ミセスグリーンアップルとか。
親がミセスグリーンアップル。そういう感じなんですか。
結構ずっと聴いてました。
あ、そうか、じゃあ本当に家族が音楽好きだから、その流れで一緒に好きになって楽器も始めたってパターン。
そんな感じですね。
あ、なるほどね。そうかそうか、じゃあ川下さんはどうですか、普段。
私は音楽を聴いたり、うん、楽器とかピアノを弾いたり、結構ドラマを見るのが好きです。
おお、ドラマね。朝ドラは
朝ドラはあんまり見ないです。
はっきり言うね。
なんか、うん、そうです、あんまり。でも見てたやつもあります。
そうか、音楽も聞くんだね。
はい。
で見てたやつは何の？
朝ドラですよ、うん、朝ドラは満腹。
満腹あれだ、うん、安藤さくらさん
のやつですよね。
そうです、うんうんうん、満腹、
満平さんね。
満平さん、あ、うん、あ見てますね、うん、
正式
見
ちゃってるから。
そうかそうか。じゃあ他はどんなドラマ見るんですか？
基本的にはカンドラとか中国の時代劇とか。
韓国ドラマカンドラって言うんだね。麻雀かと思った。違うね。
違います、
うん、韓国ドラマ、はい、中国ドラマ、はい、そういうの見ないんですか？ちょっ
とうちの妻がよく見てましたね。
すごい面白いって言いますよね。
めっちゃ面白いです。
逆に面白そうすぎてちょっと見るの怖いですよね。
一回見始めたらずっと見なきゃいけないんですよ。
そうそうそう。
しかも最近結構短いんです、話が。その16話くらいとか、結構自分が見とった時代劇のやつは、うん、多いやつは107話とか、うん、80何話とか、まあ、見てるんですけど、うん、
一応見てるの？
あの見れるやつは見てるんですけど、うんうんうん、でも結構3歳くらい、結構ちっちゃい時から中国の時代劇見てきたから、うん、すごい中国の時代劇の中国語が好きっていうのもちょっとあります。
3歳から中国の時代劇ってすごいな。面白いね、なんかね。そうかそうか。でも英語がすごい好きなんだよね。
あ、英語が一番好きです。
普段から英語で喋ってるらしい。
いや違います。
素晴らしい
ですね。違います。
ちょっとイングリッシュでここからやってみる？
いやです、あのやばい。
カイサさんいけるんじゃない？
ダメです。
ダメです。
No
No No だけ言ってくれましたね。いやいや、まあ、こんなね、3人なんですが、今回ねその市長と、まあ、番組で話ができるっていうので立候補だよね多分。立候補、
推薦、
推薦、あ、でもすごい話をしてみたいっていう思いで、うん、今日来ているので、じゃあどんな話をしたいかなっていうのを聞いたところですね、結構真面目な話も実は持ってきていて。、はい、じゃあそこにちょっと踏み込んでいこうかなと思うんですが、これは授業とかでやったの？
はい、そうですね、あの授業の、総合探究の時間で、うん、廿日市の課題について調べて自分たちでそのスライドを作成して発表するというのをしました、う
ん、はい。でその中で、その総合探究の授業で出てきた課題なんですけど、じゃあどっちからいきましょうか？こっちからいきましょうか。じゃあこの2人は同じ、はい、テーマだったんだよね。でそれどんなことが出てきたんですか？課題は何が出てきたの？
宮島のゴミ問題について、着目して調べました。
はい、せっかくだから市長に話してもらえる。宮島のゴミ問題をどういうふうに思ったんですか？
なんか結構ポイ捨てとかが増えていたりして、うん、逆にそれを鹿が食べてしまったり鹿の健康被害につながったり、観光客の人たちがゴミ箱が結構設置してるとこが少なくてなんか困ってるとかの声もあったから、私たちの中では新しいデザインのゴミ箱を考えようってことになりました。
そのゴミ箱が
ドリームボックスって言って、ゴミ箱の蓋の上にタッチパネルを設置して、うん、その4カ国語で開けるっていう意味の文字を表示して、日本語、英語、中国語、韓国語で書いていて、うんうん、結構外国人の方とか来られるので、うん、それを押して
パネルで押してもらって、
はい、で開くと。そしたらゴミ箱が増えたらポイ捨てとかも減って鹿の健康被害にも防止になるし、
うんうんうんうん、
結構綺麗になると思うので、うん、これがいいかなって思いました。なるほど、
こういうことを。
素晴らしいですね。
素晴らしいですよね、うん、授業の中で自分たちで課題を見つけて、うん、それに対する解決策も考えたと、うん、これ今市長にプレゼンしてるんだよね。
はい。
ありがとうございます、素晴らしい提案。
これに対してどうでしょうか？
あの、そうですね、やっぱり宮島の課題っていくらかあって、ゴミも当然そうなんですけど、うん、例えばトイレも少ないとか、うん、まあ、いろいろ課題あるんですけど、まずゴミですね、おっしゃる通りだと思います。で基本やっぱりこの世界の観光地の流れとして、やはりその観光客のマナーを上げる、観光地の中にはまずゴミを持ち込まない、
はい、
でゴミを生まない、うん、で産んだゴミはできるだけ持って帰る、うん、っていうのが今 やはりその世界の一流の観光地の流れになってきた、持続可能な観光地経営とかってよく言うんですけど、そういったことになってる。なので基本的には宮島も同じようなこう観光客のマインドで、まあ対応したいというふうに思っています、はい、なのでゴミ箱ってあんまりこうやたらと増やすとむしろ景観が悪くなったりするじゃないですか、うん、で必要最小限のゴミ箱ってどれだけなんだろうって今廿日市も探ってて、実はちょっと新しい取り組みもしてるんです
よ。お、新しい取り組み、
はい、
気になります。
今あのドリームボックスっていう提案をいただきましたけど、はい、非常によく似てるんですよ、ね、
おー、うん、ちょっと待って待って待って、うん、夢がどういうことでしょうそれは。
今廿日市でやってるのはスマートゴミ箱。
似てるな
スマートゴミ箱、
いわゆるスマゴって言うんですけど、
スマゴ、はい、
うん、
ドリゴとスマゴが今、
あ、で ドリーボです。ドリームボックスでドリーボです。
スマゴ、
スマゴ、う
ん、これどんなものなんですか。
これはですね、ゴミを圧縮する機能がついてるんです。5分の1に圧縮するんです。
ゴミを入れたものだからギュッ
ギュッと、
はいはい、うん、
でしかもゴミがいっぱいになるとそれリモートで管理者のところに通知が行くので、ゴミが溢れる前にゴミの処分ができる。
ビャーッと行ってすぐ回収できると、
はい、ですからゴミ箱が溢れないので、うん、鹿が誤って食べるようなこともないんですね。
なるほど、
はい、
ギューッと凝縮できるって、それはやっぱりいいですよね。
いいですね、うんうんうん、やっぱりこう回収する手間が大変なので、うんうん、その手間がないという。
なるほど、
うん、
それの上にスマート、ね、タッチパネルつけて、
あ、くっつけちゃったらいいと思う。
英語と、ね、韓国語とシカゴ、シカゴは
シカゴは開けちゃ う,
あ、そうだ、シカゴはダメだね、うん、つけてみたいな。
いや素晴らしい発想ですよ、うん、もうだからこの発想はもう専門業者が同じ発想をしてるっていうことですから、まあ、ほぼほぼ同じタイミングで ね、そのゴミ箱の開発が西高校で進んでたっていう
一緒だよね、うん、ドリームボックスは値段どれぐらいかかるんですか。
4万円。
安い
の素材をそのこう錆びにくく壊れにくい、うん、でなんか長持ちしやすいステンレスにすることで、その鹿からの攻撃にも耐えれるし、はいはいはい、だから外にも置けるようなことになってます、うん、
なってます。
いやこれは採用したいですね。
おっと、はい、まだ可能性
採用したいな。
スマホは結構
高いんですよ
高そうですよね。
1台250万ぐらいするんですよ。
おー、まあでもね、でもそこはやっぱしっかりと予算取ってやしかやんないとってところですね。
そうですね、うん、まあこれに宮島訪問税を当ててるんですね。
うーん、うん、あ、でもいいですよね、高校生とそのマインドが被ったっていうの
はね。そうですね、いや素晴らしい発想だと思いますね。
すごい、
もうちょっと早ければ採用だったな。
そうね、いや来年じゃあさらにブラッシュアップしてどうですかこれでっていうね、でもそういうことだと思うからね、はい、じゃあお待たせしました、はい、じゃあ続いて明井さんお願いします。
僕は包ヶ浦自然公園に、うん、高級ホテルが誘致されていることについて調べました。
おすごいとこ踏み込むね、はい、お願いします。これがやっぱ気になる、
はい、
うん、どういうところが気になるんですか。
包ヶ浦自然公園は、毎年2100万円ほどの赤字が出ているというふうに知って、うん、その高級ホテルを建てることでその赤字をその利益の方に変えるというのが、うん、その意見としてその高級ホテル誘致というふうになったと思うんですけど、その市民がその、景観を悪くするなど、
はい、
その
ちょっとやっぱ見え方が良くなくなるんじゃないかとかね、
う
ん、
っていうその
話が出てますよね、うん、これも市長もよく、
ね、そうですね、これね、市の説明が足りてなかったところも十分反省しなきゃいけないと思ってるんですけど、
はい、
やっぱり当然包ヶ浦ってああした緑豊かな場所なので、基本的には緑豊かな場所を守っていくという発想なんだね、市としても。しかも、まあ、包ヶ浦って以前はもっと緑豊かな場所だったんですよ、
うん、
ですが今はこう長年の風雨とか、うんうんうん、いろんな影響によってこの木が少なくなってきたりとか、うんうんうん、あそこに池があるんですけど、
はい、
池の間に石垣があったりするんですが、石垣は壊れるし池にはたくさん砂が溜まったりして、うんうんうん、回収しなきゃいけないところいっぱいあるんですね。これ実はこの間計算すると2億5000万ぐらいかかりそうなんですよ、
回収に2億5000万、
はい、
糞とかもすごいですもんね。
そうなんです、あの鹿の糞があることによってグラウンド使えてないんですけど、
そう
実はねあの鹿の糞を自動で車みたいなのを走らせて、うん、鹿の糞掃除する機械がある
んですよ。そんなのあるんですか。
500万するんですよ。
おお、500万金がかかるんだな。そりゃそうですよね。でもね、
そうなんですよ、
うん、
なのであの鹿をこう入れないように柵をするのは簡単なんですが、そうではなくて、うん、鹿も一緒に共生しながら糞をしっかり掃除して使える場所にしていこうと、はい、そういったことも考えてるんですね、
うん、
ただそこにやっぱりお金がかかるので、
うんうんうん、
で隅ヶ浦の一部を活用してそのお金を稼いでいきましょうという考え方なんですね。
なるほど、
うん、
その景観ね、言ってたその見え方みたいなものがどうなんだろうっていうところもちょっと不安だったりするんでしょ、
はい、
そこはどうでしょう。
そうですね、最初はねやはり反対を受けたのは、あそこに鉄筋コンクリートの巨大なビルが建てられるのではないかなっていうまあことを思われたんだろうと思う、まあ、
ホテルって言われてパッとイメージとしたらそういう風になっちゃうよ ね、
そうです
ね、うん、それはね。
だからもともと私たちの発想っていうのはそういう鉄筋コンクリートではなくて木造、しかもあの大きな建物ではなくてビラタイプのホテルってあるじゃないですか。
あのビラっていうのは要は一棟が
建て
みたいな感じの、うん、要は木の建物をたくさん置いてみたいなイメージですよね。
そうですね、
うんうんうん、
でしかもその建物を建てたらその周りは植生で隠してくださいっていう、
あちゃんとこう周りに、
そうなんです、
植物とかで綺麗に見えないように建物に、
はいはいはい、外から建物が見えないように植生で隠してくださいっていうルールも作ってたんですけど、うんうん、なかなかまあその辺の説明が十分伝わってなかったなっていうのがあります、うん、でようやく最近その辺の意図が、皆さんにご理解いただけて少しずつ前に進んでいるということです。
うーん、まだだから確定でこれを作るっていうのは出てるわけではない。
当然当然
ですよね、
はい、で前はその高級宿泊施設一択でやってたんですけど、うん、少し幅広で考えましょうと、例えば今ケビンがすでにありますけれども、
うん、
あのケビンを回収するとか、
うんうんうん、
キャンプ場なんかでもいい案が出てくるかもしれないので、うんうんうん、まあ、幅広にまあ検討していきましょうっていうのが今の方針です。
今の現状はそこなんですね。
そうですね、
だからまだ選択肢としてもうホテルが建つ建てん建つ建てんっていう喧嘩じゃなくて、どういう風にしたらあそこの、ね、宮島の包みがわら自然公園をみんなで豊かに活用できるかっていうところに向けていいアイデアを、 でもお金は絶対にかかるっていうのももちろんそうだし、うん、だけど綺麗にやっぱ使いたいっていうのもあって、できたらちゃんと使ってくださいよみんなね。
はい、
本当にね行ったことありますか包みがわら公園。
行ったことあります。
ある、嬉しいね。ある
あります。
泳ぎに行ってた。
泳ぎに行きましたね。
そう、僕あそこでね、うん、音楽イベントやったことがあるんですよ昔、うん、もうびっくりするぐらい鹿の糞が多くて、それがもうやっぱりねちょっと雨とか降ったらもう足元がグズグズになっちゃって、それで本当にもう大変な目にあったんですけど、昔実はあそこの包みがわら自然公園で音楽イベント結構やってたんですよ。ステージ組んでとか野外音楽イベントをね、だからそれこそ分かんないけどミセスみたいなのが出てライブするみたいなのがあそこでできたんだけど、やっぱどうしてもどんどん壊れていく流れの中でやっぱできにくくなっちゃって、 でもだから綺麗になるとまたそういうことが可能性として、
そうですね、あの今の計画の中ではそうしたイベントスペースも作ろうと思ってるので、
うん、
まあ、そういった野外フェスなんかも十分できるようになると思います、
ね、可能性はありますよね、はい、新しくなったそのタイミングでまたね、
そうですね、
次の魅力宮島の別の魅力としてあると思うんじゃないかと思うんですが、はい、ちなみにですね、3月27日木曜日に宮島交流館2階ホールで、先ほど僕いただいたんですけど、宮島包みがわら自然公園、利活用方針の説明会というのがあるので、
はい、
これ一般の方でも行けるんですよね、
はい、たくさん来てください。
第2回は3月29日土曜日、山崎本社みんなのアイプラザ多目的ホール、これ近くですけどね、こちらの方でもあります。市長がお話しする。
そうですね、私が説明します。
はい、なので逆に気になることがあるという方はね行って話を聞いて、
はい、
とにかくね、みんなの宮島、世界の宮島ですから、ちょっとでも少しでもみんなの意見でいいものになって、
そうですね、
それが大事ですよね。
はい、お待ちしております。
はい、では初学のおすすめスペシャル松本師匠に聞いてみたのコーナーですが、まだまだ番組は続きますが、ここでもう一曲リクエストいただいておりますが、愛のアルデバランということで、
はい、
これはもうあれですね、朝ドラですね。
朝ドラですねもう私 の、 あのルーティンですから朝ドラ見るのは
これ何のやつでしたっけ。これは、
カムカムエブリバディ。
カムカム英語の、
まさに英語の、
英語のやつだよカムカムエビバで見た方がいいよ小石さんね。
見てみます、
はい、お届けしましょう、愛でアルデバラン。廿日市ディスカッション。 20日ラジオではよくやっているこの20日市ディスカッションなんですが、なんと今夜はですね、20日市市長松本太郎さんと一緒に20日市のことを考えていくディスカッションになればということで、
はい、
これはちょっと何かが動く可能性までありますからね、慎重にでも大胆にいきたいと思います。まずはですね、20日市の新しい魅力みたいなものをここで考えていきたいんですけど、今の高校生3人に20日市じゃあどんなところに思い出がありますかっていうのを事前に聞いたんですね、うん、たら明井くんはどこでしたっけ。
おわがり場公園というところです。
わがり場公園、
どこですかこれ。
アジナにある公園なんですけど、うん、あのフジグランがある
あた
りの横にありますね。
おわがり場、そんな大きい公園じゃない、
とても小さい公園です。
とても小さい公園ですよね。
はい、
ねえ、今分かってました。
分かりました。三角の公園があるんです。
三角の公園、
うん、
そこで何してたんですか。
まあ、昔友達と遊んでたりしたんですけど、
うん、思い出は
思い出
というほどの思い出でも思い出だよね、それはね。
まあ、思い出なんですけど、鬼ごっことかしてました。
ちっちゃい頃に遊んだ公園って覚えてます、
ね、そうですね、うん、
松本市長どっか遊んでた公園とかあります。
私あの前空が実家なんで、はいはいはいはい、前空に公園があるたりするんですけど、もっと幼い頃はもう田んぼで遊んでましたね。
まあね、はい、我々の時代はそういう感じですもん ね、うん、それこそ僕はこの夢タウンのすぐ近くが実家だったので、今のこの夢タウンのあるあたりは全部木材がね、昔はそれこそ丸に木工とかの木材がダーって並んでたんだ、うん、干してたんだ木を。で木がこうぺったんこの木がいっぱい並んだやつがダーってあって、その間に基地を作ったりとかして遊んでたね、うんうん、え楽しそう。いやでも土だよ、だから前の日雨だったらもう泥だらけになるし、コンクリとかなかったっ
すもん ね、 そうですね、
アスファルトとかなかったしね。そうそう、あごめんなさい、思い出話僕がしてどうするんだって。続いて、川口さん。
私も公園なんですけど、今日サンチュリーが結構思い出に残ってます。
サンチュリーはみんなやっぱ知ってる。
はい、
あ知ってる、当たり前でしょみたいな顔で今言われましたが、根付きましたよねサンチュリーは。
そうですね、もう利用者すごく多いですよサンチェリーは、
うん、人気ありますし、うん、そう、 うちも子供がね今小学5年生と1年生いるんですけど、やっぱサンチェリーは遠足でも行くし、休みの日ちょっと行こうかっていう時にやっぱすごく使いやすいし、うんうん、あの卵のとこ行こうって、
あ、
ね、あの角に想像の卵ってね、うん、あるからね。そう、どんなことして遊んでたサンチェリーでは。
普通に鬼ごっことかしたり、中学校の時に室内で勉強会したり、バドミントンしたりしてました。
勉強会、
はい、なんか机、あ、受験期に勉強会して
ました。お前よちょっと、そうなのよ勉強ね、
本当ですよ。
やってた、サンチェリーで勉強してたんだ。
はい、
面白いね。
する場所なかったんで。
そう、勉強する場所がないっていうのは確かに初学やってて高校生にはよく聞きます、うん。
あのそれはね、市として反省しなきゃいけないなと思ってて、まあ、これからいろんな公共施設作るときにはそういう自習室とか、まあ、自習できるような机をね少しずつこう作っていくっていうのは市として方針として持ってるので、これからちゃんと作っていきますので。
やったね、はい、高校生はやっぱね結構ないんだよね勉強する場所。実は
ないですね。
そうだよね。
マルクルは
マルクル遠いんですよね。ちょっと
チャリで行くにはちょっとね遠いかもしれない、ね、
ちょっと遠い。
なんかだからよく言うその例えばファミレスみたいなのもそんなにやっぱないですよね。
なくなりましたね。
ね、20日市昔はいくつかあったけど、うん、そういうとこもやっぱ使えないし、うん、結構そういうので困ってる人いるのかもしれない
ですね。そうですね。
フリースペースというか、うん、ゆっくりねそういう真面目に勉強するんだもんね。
はい、勉強してます。
はい、サンチェリーで勉強したという思い出ですが、そして川人さんの思い出はどこでしょう。
私はパン屋のコロロというところが思い出の場所です。
コロロ、
はい、
これどこにあるんですか。
アジナ台の覆面のところ、うん、なんかあのなんて言うんだろう、ピュアクックがあって、うんうんうんうん、その坂の上行ったら結構すぐにあるところで、ちょっとこじんまりした一軒家の一階でやって自営業の方なんですけど。
すごい詳しいね。
あの小学校の時にその小学校の時の友達と 本当に、まあ、毎日って言ったらあれだけど、うん、宿題終わらせて友達とそのコロロのパン屋さん買いに行ってから、まあ、そのベンチとか食べてもいいし、うんうん、すぐ近くに大きい公園があるんで、うんうん、そこ行って食べてもいいし、うん、食べながら遊んだり食べて遊んだりとか、
へー、めっちゃいいですね。
実はここはうちから歩いて30秒です。
お、
あのおばあちゃん家めっちゃ近くです
ちょっと個人情報個人情報あ、そう、でもすごいいい話ですね。
いや、美味しいパン屋さんですよ。
そういう思い出があるのってすごくいいくないですか、今の時代。まあもちろんね、こういう夢タウンみたいな大きなショッピングモールもすごく大事だけど、うん、そういう小さなお店でいろんなもの買ったとかっていう思い出ってずっと心残るじゃないですか。で、多分この先帰るたびに、あのパン屋がまだあるとか、あの味ってパッと浮かぶことが、その地元を好きになると僕つながると思うので、うん、めっちゃいい話ですよね。ね、今も行ってくださいね、ずっとね。
この間行きま、この間では結構前だけど、うん、でも行きました、友達。その友達と久しぶりに高校で別れてるんで、会おうってなった時に行きました。
あ、まさに思い出だ。そういうお店みたいなものもやっぱどんどん、特に個人店ってやっぱ閉まってってるじゃないですか。そうですね、廿日市もやっぱそうですよね。だから何かこう、俺はそういうところがすごく好きだから、いっぱい増えたらいいなって思ったりするんですけどね、う
ん、昔はたくさんありましたけどね。
商店街もそうですし、うん、いろんなところにお店があった時代を知ってるからっていうのもあるんだと思うんですけどね、うん。じゃあ松本市長ありますか、その思い出の場所。
私はね、小学校、私は大野東小学校の出身なんですけど、うん、この間大野東小学校は150周年でゲストで呼ばれて行ったんですけど、はい、改めて、あ、懐かしいなって思うのと、うん、まあ、あの前はしょっちゅう通るんですけど、そのたんびにその小学校時代のことを思い出して、なんか気持ちが落ち着くというか、
うん、うん、
やっぱり小学校が、
まあ、そう、学校、うん、やっぱずっと通ったところはね、
そうですね、
そうですよね。だからみんなにとっても廿日市西高校がね、この先年を取った、僕なんか今初にして前通るだけで、はあ、恥ずかしいなってなるから、うん、そうなっていくんだと思うし、ずっとやっぱそうやってなってほしいですよね。
そうですね、
ずっとこのつながりを持っておいたままで、うん、要は廿日市にずっといてねってこと言ってんだけどね、わかりやすく言うと、じゃあそのためにもやっぱ未来の話、こんな場所があったらいいなっていうのも聞いてるんですね。じゃあそれもちょっと聞いていこうかな。みおいくん、お願いします。こんな場所があったらいいな。
はい、僕は陸上競技場が欲しいです。
あ、
そうか、陸上やってるもんね。
そうか、
アッシュ競技、
はい、陸上競技、うん、今はどこでやってるの、大会とかは。
バルコムの競技場ってわかりますか。
あの
広島総合グラウンド、
あそこになると思う、井の口の、あ、違う、こっちのところかな、
あの観音じゃないですか、
観音か、うん、あそこで今はやってると。
たまにやってます、ね、
うん、もし廿日市にあったら廿日市でそれできるからいいかなっていう、はい、なるほど。これはまたあれですね。
そうですね、実はごめんなさい、あの陸上競技場って最近あったんですけど、
う
ん、
ああそうだ、
はい、佐伯総合スポーツ公園って陸上競技場があったんですけど、はいはいはいはい、利用者が少ないんで、
うん、
今改修してるんですよ。
そうか、
多目的グラウンドに。
なるほど、
あの陸上だけじゃなくて、うん、サッカー場も2面と人工芝あるので、うんうんうん、サッカー場も取れるし野球もできるし、いろんな競技ができるように今改修してて、陸上競技専門ではなくなるんですけど、
だったものが変わるってこと。まあでも陸上競技もできる、
できます、できます、
ハッシュもできるっていうことですか、うん、まあでもできると
思います
、ね、
でも最近ね、運動公園は本当に今どんどん綺麗になっていて、ね、利用者も相当増えてるんじゃないですか。
去年野球場改修が終わって、うん、ウエスタンリーグとかやってるんですけど、来年令和8年度の末に完成しますので、多目的グラウンドが、うんうんうんうん、ぜひ使ってください
ね。え、
うん、はい、
そうですよ、8年だったらまだちょうどまだやってる頃だと思うからね、ぜひぜひお願いします。だからできるから OK ね、じゃあね、
はい、
入って強引に言わせるみたいになってますがじゃあ川口さん、こんな場所があったらいいな。
映画館が欲しいですね。
映画館は確かにない。
映画館が、ね、これがですね、また難しいんだよね。
映画館って廿日市にあったことあるんですかね。
どうでしょうね、おそらくないでしょうね。この夢タウンができるときにも少し計画の一部に引っかかりそうなことはあったんですけど、 映画館ってなかなか収益が取りにくいんですって。
うーん、難しいかね。でもなんかそのああいうのってあるの、その小学校とか中学校とかで映画見るみたいな、そういう企画とか。そんないか。
中学校の時に、うん、あの学年の最後の方に時間が余ってちょっと映画見ようみたいなのは。あ、
授業で、
はい、
でもサクラピアで映画の上映会したりとかしてるので。
そうなんですか。
そうそうそう、そういうのの情報がだから届いてないのかもしれないですよ ね、 ですね。とか本当にね、10代が見たい映画をそういうところでやることによって映画館にするっていうやり方もあるじゃない、
うん、
ね、みんなで見る面白さみたいなのが絶対あると思うので、うん、そういう機会はでも作ってもいいかもしれないですね。
そうですね、こんな映画上映してくださいっていうリクエストなんかが若い人からあれば可能かもわからない、
う
ん、
でそれを、ね、稼働にできるようなシステムが作れたら、
そうです ね、
ちょっと面白いじゃないですか、うん、映画館はないけど自由に好きなのが見れるよみたいなね。まあもうすっごい今適当なこと言ってるよもちろん権利の問題とかすごいね、いろいろあるんで簡単にはできないかもしれないけど、でも一つ方法としてはあるかもしれないですね。
そうですね、
はい。そして川人さん何でしょう。
私は自然の中で過ごせるような憩いの場が欲しいです。
うん、憩いの場、
はい、
自然もいっぱいあるじゃないですか。
なんか
ですよね、市長いっぱいありますよね。
そうですね、もう自然だらけです。
自然だらけですよね。
なんか憩いの場っていうか、その公園とかもいいんですけど、もうちょっと施設じゃないけど、さっきおっしゃった勉強する場じゃないけど、ちょっと談笑ができるような学校帰りとか、うん、フラッと立ち寄り立ちなんだっけ立ち寄れる立ち寄れるような場所とかが増えてくれたらありがたいかなと思います。
なるほど、もうちょっとじゃあちゃんと人の手が入ってるところってことだよね、
はい、
なるほど。
実はこれある今ヘラ丘陵って開発やってますけど、うん、そこはそういうまさに自然というかもう緑豊かな場所の中に食をテーマにした、まあ、テーマパークですよね。
お、
そういったものを計画してますんで、
そう、
おそらく喜んでいただけると思います。
テーマパークも欲しいです
あーテーマパークも書いてたもんね、
はい、
だからヘラ丘陵ってあの要は西灰の上の今削ってギャーっとこう 今本当に土が出てるところ、多分多くの方があそこ気になってると思うんです、はい、何ができるんだろうかなって言って、あそこにテーマパークを今作ろうと。
食と癒しをテーマにした、
食癒し、
はい、もう国内屈指の観光施設と言っていいと思いますけど、
うん、
最高ですね
そうね、国内だからね、県内じゃないよ、
国内、
国内大きな大きな、これが大事ですよね、うん、でもね、だから広島の僕たち廿日市に住んでる人間はいけるけど、多くの人が全国から来るような施設を今作ろうと実はしているんですね。これはだから宮島ともう一つ大きな目玉ができるみたいなイメージでいいんですよね。これ完成まだ先なんですよ、ね、
これは令和11年オープン。
おっと、今令和 6?
6
5年後だ、
うん、令和7年、
今7年
だから、
う
ん、あれ
そうですね、もうだから少し先になりますけど、これからゆっくりといろんな情報が出てくると思うので、ワクワクしながらこれ待ってほしいですね。はい、もう本当にあっという間に時間がエンディングになってしまいましていやいやいやいや、聞きたいことは聞けましたか、メイ君どうですか。
はい、聞けました。
で、面白かったですか。
面白かったです。
いいですよね、本当にね。川口さんどうでしたか。
あ、楽しかったです。
うん、市長はどうですか、印象は。
優しい
いつセッションするんですか、ギターの。
ちょっと下手かなのから、ちょっとあんまり
私も30年弾いてないですからね
ちょうどいいぐらいかもしれない一緒にステージに立つ日を楽しみにしてますね。
楽しみ
はい、そしてどうですか、川下さん。
すごい、こういう場でなかなか、もうラジオに出るのも初めてだし、うん、市長と対談するっていうのも、もうなかなか本当にもう一度くらいしかないような、めったにない機会だったので、すごい貴重な経験になりました。
ありがとうございます。
まあ、でも将来まだ政治にね行く可能性もありますから、
うん、いやだないと思う。
いやだって言わない。
いやだない、無理。
市長どうですか、感想一言。
いや本当、皆さんしっかりしてらっしゃる。私たも私の頃は本当何も考えてなかったですけど、皆さんしっかり将来見据えてね、あのビジョンを持ってやってらっしゃる、素晴らしいと思います。本当あなた方の将来に、ね、期待をして待ってますんで、ぜひ廿日市の中で活躍してほしいな、うん
市長から直接言われるなんてなかなかないですけど、でも本当そうですよね。こうやって廿日市のことを考えている10代がいること嬉しいです ね
楽しみですね。
はい、これからの廿日市もワクワクが止まりませんが、廿日ラジオをお届けしてきましたが、この番組再放送が土曜日のお昼3時からあります。そして過去の放送アーカイブの方を随時 FM 廿日市のホームページの方にアップしていきますので、こちらの方でぜひ過去の放送なんかも聞いていただけたら嬉しいです。次回は3月28日金曜日、今年度ラストとなります。たくさんの学生たちを集めてワイワイお届けしようと思っていますので、ぜひ聞いてください。それではラストはみんなで言っていただいていいでしょうか。せーの、
廿日ラジオ。